下田明宏のラブバイブス。
どうもこんにちは、下田明宏です。今日も私下田明宏と後輩の小峰くんと、
はい、よろしくお願いします。
一緒に、いろいろお話をしていきたいと思います。
はい。いやでもちょっと最近すごく言いたいというか伝えたいことがあって、は
い
は
い、ありがとうございます。
もうチェリー、僕も前に、こう、社員でいて、はいはい、今も卒業した気はないんですけど、みたいな、一応こう、拝読させていただいてて、で、すっごい、もう素晴らしいなっていうふうに思う記事が、こう、最近2本、池田エライザさんと、北原さんの、NGT の北原さんの記事があって、
最高
素晴らしいですね、あの二人っていうのは。
あの二人最高だよね。
あの二人本当に素晴らしいなって思ってて、まあ、池田さんがずっとこう童貞を飼ってるみたいな話はもうずっとこうされてたじゃないですか。で実際にこうその話もちょっと聞いたりとかしてて、でもなんかこう満たされないこととかってとか叶わないことっていうのをちゃんとこう持ってる人、ずっとこう昔男の子とかずっと好きだった男の子がいてみたいな、叶わなかったことをちゃんとこう経験を大事にしてる人って本当素敵というか、なんか細やかな人になるんだなっていうのをすごく思って、だから自信がない人って素晴らしいんだなっていうのはすごく思ったんですよね。なんかこうあれぐらい美人だと大人になってからの成功体験とかチヤホヤされた経験でいくらでもそんな過去を塗りつぶせると思うんですよね。それを塗りつぶさずに大事に箱に入れて取っておくっていう感覚が本当素晴らしいなって、まずは池田さんで思いましたね。
ねえ、だからもう本当さ、常にさ、僕はさ、自信のない美女はいるのかと思って生きてきて、で自信のない美女を見つけたと思っては騙され、これは違ったみたいな人生を送ってきてますけども、池田さんはその究極の形だった気がして、
ツイートしてましたもんね、終わった後
ちょっとね、感動し、でなんかね、ほんとちょっと語弊がないように言うと、堂本剛なのよ、もう。
あ、池田さんが。
池田さんが、その。
堂本剛イコール池田エライザ。
そう、エライザ理論で、はいはい、やっぱ幼い時とかに抱えた傷を、そのままメジャーな世界に立っても持ってられる人。なんかよく堂本剛が、その何、そういう痛みを感じなくなることが強くなることなら僕は強くならなくていいって言ってるんだけど、そういう変な強くなり方をせずに、弱いまま、弱いまま生きる方が大変なんだけど、弱いままちゃんと生きてる人なんじゃないかっていう、
本当そうな感じがして、なんかこう美人な上にこう過去の傷を大事にしてる人って多分孤独なんですよ、めちゃめちゃ。なんかこうちょっとひねくれてしまったことを容姿のせいにもできないし、でなんか見た目はものすごく可愛いから、すごく可愛い人たちにも混じれないっていうところがあって、ものすごい孤独だと思ってて、でも多分その孤独が唯一無二を生むんじゃないかとかは思ったりしてて、なんかこう北原さんもそうですけど、
ね、北原さんもね、あんなさ、メジャーなさ AKB グループでさ、しかも一番メジャーな時代を経験しててさ、
で今こう引っ張ってるわけじゃないですか、勢いのあるグループを、でそれでこうあんな、そう、自信がないって言ったら、今の時代あるかもしれないですけど、ちょっとこう一番になれないこととか分かってる感じとか、まあもうきっとこう自分の望んだ場所で、最初に望んだ場所で一番になれないなと思ったのか分からないですけど、でまた別のところを探そうとしたりとかっていう、なんかこう北原さんがこう自分の何でしょうね、そこをこう塗りつぶさないことで、でそれで進むことでどんどんその人が価値を上げていくじゃないですか、自信がないままに、それって超大事なことなんじゃないかなっていうのは、ね、見てて思いますよ、女優さんとか特に。
で多分ね、北原さんとかそんなに、まあ、誰を見たか分からないけど、その多分 AKB の中にさ、他に圧倒的な才能を感じてさ、自分は2番だと思ったりとかさ、したんだろうし、なんかその何、謙遜がプレーじゃなかったの、北原さんは。
それはすごく。
よく言うじゃん、ミスキャンとかで。
います
ね。なんかもう枕言葉のように私なんかみたいなこと言うけど、バンバン自信持ってるやつ、しかもそのさ、自信のさ、根拠がさ、小さい世界の中でチヤホヤされただけだったりするやついるじゃん。
そうですね。
だからほんと北原さんみたいにね、ちゃんと揉まれた上で、きちんと謙虚な。
本当に想像力ある方なんだなって思いましたね。これを読んで。そのミスちゃんとかは、まあ、あったりとか見たりとかするじゃないですか。なんかその、そういうイベントとかとかで。そうするとこう分かりますよね。その、店長プレイしてる人というか、店長のふりしてる人って、なんかこう、こう言っとけばいいでしょ、みたいな。そう実感がないままの私なんて。
そう。もう、こちとら何十人自信ないって言ったらミスキャン見てきたと思ってんだ、みたいな。
そうです、
ね。俺は自信のないミスキャン対応のプロだぞって思いながら自信がなくてを聞いてるよね。
そうですよね。
本当に騙されたのは6年前までだぞ
本当にまあまあ具体的な数字とかは置いといてても本当に本当そういうふうに思いますしね、うん、なんかなんでしょうね、なんかやっぱそういう人たちとこう会うとなんか自分、下田さんも結構そういう なんでしょう、こういうところを抱えたり、まあ、抱えてるからこそ大人どうってコンセプト打ち出したりしてくるじゃないですか。なんかこうその人たちと会った後ってやっぱこう自分のモチベーションとかなんか、うん、中で変わることとかってありますか。
でなんだろう、そのあこう見失っちゃいけないなって思うことは多々あって、うんうん、なんだろう、本当にね、でも最近ちょっと恐ろしいなと思ってるのは童貞性に関しては全然大丈夫なの、
はい、
でその23週後くらいのさ、食えないかもしれない不安っていうのが、はい、まあ、一応会社員になって取り除かれてから5年が経つのね、
はい、
でそうするとなんかね、この間ね相田誠展を見に行ったの、
はい、
で相田誠さんってさ割と、まあ、反資本主義じゃないけど、うん、みたいなことをこう作品に込めていて、それがもう 5,6 年前はもうめちゃめちゃ響いたわけよ、
うん、
でもなんかあ、ちょっと冷静に見てる自分がいて、うん、あ、やばいやばいやばいと思って、
うん、
そのなんか代官山というその何あの何資本主義の権化みたいな町に住んだり、うん、まあ、一応会社員として食えてしまったことによって、うん、何か感覚が失われてんじゃないかっていうのは、うん、とても思うかな、
うん、でもあれですよね、そのやばいって思う感覚が大事なんじゃないですか。
まあまあね、
それすごい、それを感じない人が大半な気がする。
あ、
そっか、俺も変わったんだな、みたいなので終わらせて しまうよりも、やばいって思ってしまった方が心への負担が大きいじゃないですか。
あ、そうね。確かに確かに確かに。
うん、なんか、そこにこう戻るのは難しいかもしれない。そこやばいって思ってしまうことは、なんかちょっとなんか、感性がまだちょっとキープされてる感じ。
そう、なんかね、そんで、だから、そういう、まあ、コンテンツというかに、うん、コンテンツ言い方あれだけど、作品に触れたことでやっぱ思い出せるから触れ続けなきゃなと思った。
あ、それはあ、
なんかさ、スイカのさ、木寺泉のドラマの、はいはいはい、なんか第2話かなんかでなんか小林さとみがその数字なんてみたいなことを言うのよ、
はいはい、
みんな数字数字みたいな、で数字に支配されてんのよみたいなことを言
って
、で今まで貯めてきたお金を使い切ろうとして出てくる街が代官山で、
うん、
今まさに俺の住んでるところの真裏なのよ、
うんうん、
そのだからもうそこをさ、俺は5年前に無職の時に数字なんてと思いながらそのセリフに涙してたのに、うん、5年経ってその資本主義の数字の象徴みたいな街に行ってしまっていると思って、うん、これは出なきゃいけないと思って。
ああ、それは大事かもしれない。そのきっかけ鮮やかですね。その出るきっかけは、引っ越しのきっかけとして。
そう
そう。なるほどね。なんか、でもちょっと童貞性を失わないっていうところが、ね、あの、超大事だなと思って、でも俺も多分一生失わないなっていうのは自信があって、
どんなにセックスをしても
どんなにセックスをしてもなんか童貞性多分まあなんかあれなんですよ、池田さんの話じゃないですけど、叶わなかったことの連続性みたいなところだったりとかしていて、まあなんか、まあ、もしかしたらあの相手から見たらちょっと童貞性は薄れたかもしれない、自分の中ではこうあるというか、なんか一番になれないとか、一番好きな人とは付き合えないとか、なんかそういうこととか、なんかこうなりたかったものになれないみたいな、
はいはい、
ことをこうずっと続けて人生を終えることができたら、多分なんかまあそれもそれでいいというか、逆にどっかで諦めてここら辺で満足しようみたいになったら、ちょっと本当に失ってしまうんじゃないかなって、足りない感というか叶わない感というか、
常に渇望してるってい
う
ね。
そうそうそう、そういうことです
よ。だから多分だからエライザさん戻っちゃって、エライザさんとか北原さんとかあれだけいいルックス生まれたのに、そして今割と恵まれた状況にいるのに渇望してるっていうのは素晴らしい童貞性
ですね。素晴らしいですね。いや本当にそれはなんかちょっと僕がこう雑誌とかに入って、
はいはい、
で高校生から読んでる雑誌で入りたいなと思った時期もあったりとかしたところで、
はいはい
はい、でなんかそれ長い目で見ると高校生の時の自分からしたら多分嬉しいんですよ、
うんうん、
叶ってる夢が、うんうん、でも今自分がここに立っても叶ってない感がすごいんですよ。
おー、素晴らしいですね。
そういうのを感じて、もう会社のトイレでこうエライザさんとかその事情で本当にもう素晴らしいこと言うなと思って、この言葉をよりどころにしようって言ってブックマークしました。
ありがとうございます。
そういう感じですね。普通に伝えたかったですね。素晴らしかったです。
ということで、はい、痛みだけは見失わないように。
そうですね、そこだけはちょっと、
これどうもどつよしの最初のソロ曲のフレーズね。
あ、ちょっと、はい、
痛みだけはあのところ
が、はい、
ということで
聞いたことはありました。
そう、あのね、そう、一個あれ、そのどうもつよしのそれがソロ曲で、 その後になんかすごいめちゃめちゃ成功したわけじゃん、研究室として、うん、そうですね。でその後にソメイヨシノって曲を書くんだけど、ソメイヨシノって曲を書くに至ったきっかけが、そのお母さんと一緒にまずね、一応代官山の西郷山公園じゃないかと言われてるんだけど、うん、の桜を見て、お母さんがあと何回この桜をあなたと一緒に見られるかしらって言ったのに、うん、とても心が締め付けられて作った曲がソメイヨシノと言われてるんですけども、
だから瞬間すごい瞬間ですね。
そう、俺はその大官山に行って心を失いそうになると、一人で西郷山公園に行って桜が咲いてる姿を想像して、
本当大事です。相田さんの作品見るとか、その公園のそちらのモチーフになった桜を見るとかっていう、なんか自分のこう回収できるポイント、本当の自分回収できるポイントちょっと作っておくと大事かもしれないですね。
そうね、そうそう、だからそこはなんか一回お花見、去年お花見しようと思って、はい、なんかどこがいいかなと思って、まあ、近いの西郷山公園だからさ、西郷山公園しようかなと思ったんだけど、そこはちょっとそういう、なんだろう、はしゃぐ場所にしちゃいけないと思って、
聖域だから
そうそうそう、資本主義みたいなとこ行こうと思って一応代々木公園で去年はお花見をやったんですけど、
マクドナルド食べてるみたいな
でもちょっとね、今年はね、なんかもっとこう世田谷とかの方に、
あ、いいですね、
お花見は戻ろうかなというふうに思います。下田明宏のラブバイブスでした。